今日はエズラ記第1章1節から11節です。このところには主が用いられる人々のことが語られています。1節にペルシャの王キュロスと出てきます。もちろんこのキュロスはユダヤ人ではないわけです。異邦人の王であった。ところが主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせたという言葉が出てきます。霊を奮い立たせる。神様が特別に力を与えてくださる。実はこのことはイザヤ書の中にキュロス王は油注がれたものとして語られているわけです。このキュロス王は異邦人であっても、しかし主はご自分の御心をなすために用いられるということを見ることができます。それはエレミアによって告げられた主の言葉が成就するためにというこの目的があるわけです。ご自身の目的を達成するためにどのような人でも神様は用い、また御心を行われるということを見ることができます。二節にこのキロス王が天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった、この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命されたと、そのように布告をしたわけです。本当にこれは驚くべきことであるわけですけれども、しかし神様は異邦人の王の心の中にも働いてその御心を行われる。三節を見るならば、誰でも主のために属する者にはその神が共にいてくださるようにという言葉が出てきます。本当にこれは不思議なことであるということを思います。異邦人の王であっても神様がその心の中に望まれる時に神の御業がなされるということを思います。主のために属する者が神が共にいてくださる、それは聖書全般にわたって語られていることであるということであるわけです。私たちも主のために属する者となった。そして大事なことは神が共にいてくださる、そのことによって実は神様の御業が実現するということであるわけです。そして4節には後に残る者たちとあるわけです。ですからこのユダヤ人の捕囚が解かれたという時に全員がエルサレムに帰っていったというわけではないということです。さらには後に残った者たちが支援するということが出てくるわけです。4節のこの後半のところにはエルサレムにある神の宮のために住んで捧げる者に加え銀金財貨家畜を持ってそのものを支援せよという言葉が出てくるわけです。全部が全部言ってしまうと実は支援が途絶えてしまうという可能性があったわけです。しかし不思議にも最前線に出ていく者と残る者たちを神様は備えておられた。そしてその残る者たちが実は先に行く人たちを支援する、いわば戦いの後方支援、物資を持ってそして支えていく、そしてその主の宮を建てるということに協力をしたということであるわけです。五節を見るとユダとベニヤミンの一族の頭たち祭司たちレビ人たちは立ち上がって、そしてエルサレムに向かうということになったわけです。そして彼らに対しても神が彼ら全員の霊を 奮い立たせたのである。全員の霊を奮い立たせる、そうした中に神様の力が与えられる。この霊を奮い立たせるっていうのは、一節にあったキュロス王にも霊を奮い立たせる、同じ実は聖霊が働いて彼らの心を強くしたということであるわけです。それは今日私たちも主の働きをなすときに同じようなことが必要であるということです。私たちの霊も奮い立たせていただかなければ神の働きをすることはできない。権力によらず、能力によらず、私の霊によるのである。ゼカリア書4章6節にありますけれども、神様の御業をなすときには、実は神の霊、聖霊によって励まされなければできないということであるわけです。まあ、主によらなければその勤労はの働きは虚しいという言葉もあるわけですけれども、主の御業を行うときには必ず神様の力を与えていただく。そして6節に、彼らの周りの人々は皆と出てくるんですけれども、この周りの人々っていうのは4節のところにあった後に残る者たちであるわけですが、その人たちがさまざまなものを持って彼らを力づけたとあるわけですけれども、その中にこのえりすぐりの品々、そして進んで捧げるあらゆるものという言葉が出てきます。えりすぐり、そしてまた進んで、ですからこれは神に捧げるものをどのように捧げるのか、えりすぐりのものである、最上のものを捧げる、そしてまた進んで捧げる、喜んで捧げる。私たちは今日物を持って神様に捧げるっていうことはあまりないと思います。しかし献金っていうのがあるわけです。私たちが献金をするときに、果たしてえりすぐりのものなのか、自分が捧げることのできるベストを捧げているのか、そして進んで捧げているのか、本当に喜んで神様の愛に応ずるようにして捧げているのか、その本質は今日でも問われていることではないかと思います。カインとアベルの捧げ物、一体どこが違っていたのか。まさにアベルはえりすぐりのものを羊の中から選んだ、そして神様が捧げようと言ったからしぶしぶ捧げたのではなくて、進んで自らが喜んで捧げていった。それがカインの捧げ物とは全く異なっていた。神様はアベルの捧げ物を喜ばれた。そしてまさに後に残る者たちは同じ信仰を持って実は捧げていき、彼らを力づけた。それは先に進んでいく者がどれほど励ましとなったかということを見ることができるわけです。それは今日においても海外宣教に表されているということであるわけです。私たちはこの日本にいて海外で奉仕をしてくださってはある先生方に捧げ物をする。でもそれは同じことではないだろうか。私たちの捧げ物によって彼らを力づける、そのことがなされるということであるわけです。そしてキュロス王は七節を見ると、ネブカドネザルがエルサレムから持ち出したこの主の宮の器を運び出させるということをしたわけです。ネブカドネザルはエルサレムを滅ぼし、そしてまた神殿から多くの主の宮の器を奪い取っていったわけですけれども、しかしキュロスは八節を見るとこれを取り出し、その数を確かめさせ、ユダの首長シェシュバスルに渡したとあるわけです。 そして11節には、捕囚の民がバビロンからエルサレムに登ることを許されたとき、シェシュバツルはこれらのものを皆一緒に携えて登った。まさに神様の御心がこうしたことの中にも表されていき、そしてやがて神殿が再建される。しかしその背後には全能の神が働かれて、この異邦人の王から、そしてまた残りの者に至るまで神様の霊は彼らを奮い立たせ、また先に行く者にもその力を与えて主の宮を作らさせられる、その姿を見ることができるわけです。今日も教会堂を建てるということがあるわけですが、まさにこの主の働きがなされなければ、いくら人間が働いても主の宮は作られるということができない。それは今日も同じであるということです。私たちは何よりも神様が働いてくださる、そして与えてくださる、そのことによって私たちもこの主の宮に、この働きに預かるものとさせていただきたいと思います。